それでは本議会での一般質問者も残すところ2名になりましたので、施政進行について私なりの考え方を述べてまいりますので、市長の政策方針をお聞きしてまいりますので、よろしくお願いいたします。まず、近況でございますが、今年は特にですね、今年の4月から降雨量が少ない。そういう中で水源地、今飲料水である水源地、あるいは農業用のため池、ボーリング等ですね、用水等の枯渇が発生をしております。で、そういう中で現在特に水等、あるいは農作物等のですね、多大の被害が発生しております。で、行政といたしましてもですね、灌漑対策も講じられ、緊急対策という事業の中で、支給回覧が回ってきております。そういうこともありながら、行政としても、この灌漑対策を、今、補助事業もいろいろ書いてありますから、これについての各農家への詳細なる指導もまた必要じゃないかというふうに考えております。一日も早く、雨乞いを念じつつ、通告に従いまして質問してまいります。では、4点について市長に質問いたします。まず、農業基盤の整備について、この件については、平成28年の6月以下において、農業振興施策として、平均単別50アル化整備を推進すべきとした質問をいたしました。ちょうど1年前になります。で、幸いにしてか、今年の改正土地改良法が成立がなされ、来年の2018年からですね、農地中間管理機構が普通一般的には農地集積バンクと言いますが、ここに土地を預けた農地に限ってですね、今年度農家負担なしで基盤整備、あるいはため池の耐震化工事、また合わせて老朽化したパイプラインの破壊、あるいは破損といった突然の事故への復旧工事、あるいについては農家負担を求めないという規定が盛り込まれております。また、手続きの合理化についてもですね、あるいは人数の要件の廃止、あるいは複数の地権者がいる場合、こういうところでも共有地は代表者1名を、土地改良事業の参画資格者ということで良いということがなされております。特に施設の更新で省エネや自動化により機能向上が見込まれる場合は、同手続き上を簡素化していくということが記載されておりました。近い将来、あるいは、これは来年からこの事業、本事業が実施されてまいりますが、この振興策としてですね、まず、域の今現在法人化なされているところ、特に県営補助整備、国営は別ですが、従来50年代に補助整備なされたところ、あるいは小規模の都市改良、こういうところがありますが、こういうところについてはですね、この農地集積バンクに加入をして、自分の土地、あるいはもう全部すべてやってですね、やはり補助の整備をしなければならない。現在の二単区画を50アル化していく必要があるということを感じております。で、また2番目にはですね、両排水路のパイプライン化、あるいは現在の適正化でやっている事業、こういうことも対象になります。で、その次には、ため池の停滞の改修、地下水、揚水ポンプの更新等、いろいろとありますが、現在農家でも、一番ため池のですね、泥沼化された堆積があります。 これについてもですね、ああした政策がなされればという感じもしておりますが、まあ、この厚揚げについては、まあ、時期的な施行の問題もありますが、まあ、これに向けた整備も必要じゃないかと思います。で、平成30年度から計画実行されてまいりますから、市長に、私はこれを取り組んでいく。法人化、あるいは法人化してない、まあこれは法人化しないと、この、農地集積バンクにも、まあ加入できないということもありますし、あるいは、認定農業者だけということもあるわけですが、やはり、今後、将来的にも考えて、やはり法人化に向けた政策、まあの基盤の整備、これが必要じゃないかというふうに考えます。そういう中で、市長の見解をお願いをしたいと思います。
豊坂敏文議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
豊坂議員のご質問にお答えをいたします。まさに、降雨量が少なくて、本当に、私の前にある田んぼももう割れております。本当にですね、今年の梅雨前に灌漑対策というのはですね、私は今まで経験がないわけでございます。梅雨だったからですね、7月8月に灌漑対策というのは今までございましたけれども、梅雨前に灌漑対策というのは今まで私聞いたことがございません。それほど異常であると思っておるところでございます。さて、本題に入りますけれども、農業基盤の整備をということでございまして、改正土地改良法についてのご質問でございました。豊坂議員は、過去に、基盤整備がなされたところであっても、50割確保すべきだというのが持論でございまして、昨年のご質問の時にも、私は前向きのご返事をしたと記憶をいたしておるところでございます。そういった中で、今回、土地改良法が改正されました。私はこの改正内容を見てですね、いや、こういうことができるんですかと言いたいぐらいですね、私は画期的な、農地法の改正、土地改良法の改正であると認識をいたしております。そういった中で、特に、まあ、後ほど申し上げますけれども、2点ほど、これはという改正もございました。さて、その2018年度から、来年度から、農地中間管理機構に、まあ、農地集積バンクと申しますけれども、に預けた農地に限り、農家負担なしで、基盤整備と防災、減災対策として、ため池の耐震化工事や老朽化したパイプラインの破裂といった突発事故への復旧工事には農家負担を求めない規定が盛り込まれております。内容については先ほど申されましたので割愛を出しますけれども、その中で、豊坂議員おっしゃいます、厚揚げ、こういったものがですね、該当するのか、該当すればいいなと思っておるわけでございますけれども、これは内容を精査してお答えをしたいと思っておるところでございます。また、各生産組合の法人化の推進と、改正土地改良法を活用した基盤整備を進めるべきとの提案でございます。今、43州集落営農組織の中の20が、その法人化をなされております。残りの23という、営農組織、そしてまた、今、味噌汁である営農組織、それはどれだけあるか、把握を、私は承知を出しておりませんけれども、担当レベルでこれを早急にですね、数を把握させまして、この味噌式地区の組織化、そして法人化に向けて、鋭意努力をしてまいりたいと思っております。この、営農法人組織化、そして、法人化というのは、後継者不足を解消することを目的としておりますし、地域農業の担い手である集落営農組織の法人化等を引き続き推進しまして、所得の向上、経営安定化を推進してまいります。また、改正土地改良法につきましては、昨年11月29日のに政府の農林水産業地域の活力創造本部におきまして、農業競争力強化プログラムを決定し、その 農業競争力強化プログラムを実施するための農業改革関連8法案の一つでございます。本法案につきましては、本年5月26日に公布され、6ヶ月以内に施行されるということになっております。先ほど申しました、画期的だと私が申しましたのはですね、もう大きく一つは、農家負担がないということがまず、もうありえないと私は思うんですけれども、それがあるということ。それから、今まで、土地改良、あるいはその、都市改良のネックになっておりました、共有地。それは、相続登記ができない農地。そういったものもですね、代表者一人、管理者一人の承諾でできる、というようなことが盛り込まれておるようでございますが、これはですね、私はもう本当に画期的だと思っておるわけでございます。と申しますのも、壱岐市内には、その共有地があるためにですね、耕地整理ができないという地域がございます。そういったところに、この耕地整理ができる一つの活路が見えたのかなと思っているところでございます。いずれにいたしましても、この法律の改正内容等の詳細について、今一度勉強いたしまして、本市の農業基盤整備事業に活用できるものにつきましては、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。合わせて、農地中間管理機構の活用につきましても、引き続き積極的に活用し、農地の利用集積を推進してまいります。ところで、豊沢議員がもしご存知なら、お知らせ願いたいんでございますけれども、この土地改良事業、平地で20ヘクタール、中山間地で10ヘクタールという制限を緩和するよということが書いてございますが、この20ヘクタール、10ヘクタールがですね、どの程度まで緩和されたのかを、もしご存知になりましたら、お知らせ願いたいと思っております。
ちょっと待ってくださいね。
はい。はい、豊沢議員。
はい。私も面積の関係については書いておりませんでしたね。はい。まあ、新聞の中にも、そこまでは入ってなかったというふうに感じています。これについては私の方も後で、調べていきたいと思います。今、市長からいろいろと答弁いただきましたが、現在ですね、まあ、国の方でも、まあ、平成27年の関係の中でも、今朝の農業新聞にも出ておりましたが、2028年までのですね、まあ、28年までに、この集積を全体的に 80% を目標に国の方は進めております。で、そういう中で、現在この事業によって、灌水ができているものは、まあ、これは平成、28年度までの実態ですが、現況の集積率は国の方は現在 50% です。ですが、この改正法の、改正土地改良法の設立によってですね、これが面積がだんだん負担金がいらないということがメリットですから、これについては、この事業を活在する集積バンクに登録していくと、これについては、法人、組織の分は全部、あるいは、この集積バンクにやっていいわけですから。一回やって、それを軽いようにすれば、面積集積ができますから。こういうことを有効にすれば、この国の方も 80% の目標は確定的になるという感じをしております。まあ、これについては、市長から、答弁いただきましたので、担当部局のですね、この運動の展開を図っていただきたい。私自身も、土地改良区、あるいはそういう中に、飛び込んでいって、これを推進していきたいというふうに考えております。2番目に、農漁業の雇用労働力の、に備えた、まあ、これは、生き水の力。これについて質問をいたします。まあ、国境離島新法も含めながら、もう、先ほど、漁港議員の質問の中にもありましたので、 私が言いたいところはですね、まあ、党内の就労の場と、が、特に今少ない、人口減少の改革、喫緊の課題としてですね、企業誘致も振興策に合わせてすべきだということを感じております。特に家族労働力が減少する中、農業生産力を維持するには、今も今後もですね、なおさらに農業生産法人が中心になっていくということを感じております。もう個人的農業というのは、もう長くは続かない。そういう中で農業法人の確立というのが中心になってまいります。まあそこで現場に即応に適した技術とですね、これは農業の場合は栽培技術、それから加工してこれを流通、市場のニーズ、流通をどこまでこなせるか、これについてはやはり人材確保が必要だと思います。で、これに人材確保が特に今度の、まあ、生き水の中でもですね、どういう人材が、これ、もう、いろいろか、人選をしてありますが、特別の、特に私、いろいろ、商品的開発をするなら、もう料理の、名人、こういう人たちはですね、もうそれだけで、まあ、テレビに来る宣伝マンがいるわけですが、そういう人たち、道場とかですね、いろいろおります。で、この人たちは、この人が作れば、この人が作った商品だ。で、原料は池の分を使う。そういう体制づくり、人材確保が必要ということを、まあ、述べていきたいと思います。それから、2番目には、漁業についてもですね、同様ですが、これについても、特に今、漁業については、だんだん水揚げも少ない。漁獲量も、20数%減っております。そういう中での働く場所、特に、漁業については、今までは取る漁業でよかったんですが、まあ、全然してないということは言いませんが、加工なり、あるいは栽培漁業、これについてはですね、行政も一緒に含めなら、域の合漁協、そして域のふるさと商社、こういうことの連携を強化して、漁家の振興策に努めるべきだと感じておりますが、取る漁業から、まあこれは取る漁業も並行しながらですね、育てる漁業、そして6次産業化を今すべきということで提言したいと思います。まあ、こういう商品が6次産業化してできればですね、ふるさと納税のお礼の品にも銘柄的に出てくるという感じをしておりますから、まあ特産品の開発もすべきだということを感じておりますが、市長これについて先ほどのともう重複する答弁はいりませんが、こういう考えを持っておりますが、これについてのご意見をお願いします。
はい、白川市長。
先ほどのご質問の中で、答弁は求められておりませんけれども、少しだけ農地のことについて申し上げたいと思いますけれども、農地を集約をする 50%、80% に上げるという、これはですね、もうぜひそうしていただきたいと思いますし、今回の改正都市改良法で、まあ、タバルと言われるところといいますか、結構広い田んぼの中にポツンポツンとですね、足、ガマが生えている補助が見えます。そういったいわゆる耕作耕地がですね、この改正土地改良法によってですね、私は相当改善されるんじゃなかろうか、解消されるんじゃなかろうかという、そういう期待を持っております。そのことを申し上げたいと思っております。それでは2番目のご質問でございまして、農業、漁業の雇用労働に備え、生き水の力を、に期待すると。ということでございます。家族労働の人員が減少する中にあって、日本の、いや、域の農業生産力を維持するには、農業生産法人が中心となる。そこで、現場に適用する具体的な技術開発には、市場ニーズに根ざした技術を使いこなせる、熱い人材を確保することが不可欠だということで、域水に期待していると。 ということでございます。農業、漁業を取り巻く環境は厳しいものでございますけれども、産業支援の根底にありますのは、地域の経済を支える事業者への尊敬の気持ちであります。事業者の挑戦を一緒になって支援していく情熱であると考えておるところであります。生き水は企業を志す人や経営上の課題を抱える中小企業者等を対象に仕事に関わる様々な相談業務を中心とした支援を展開してまいります。相談者の対象としてはサービス業、小売業などあらゆる業種を対象としておりまして、当然のことながら農業と水産業に従事されている方々も含まれます。先般、森センター長からまさに農業水産業の方にも活用していただけるセンターであることをより分かりやすくするために、今、名称を壱岐市産業支援センターと呼んでおりますけれども、壱岐仕事サポートセンターに変更してはどうかと、そういうご提案を受けております。今後、この名前の変更等々についてもですね、やはり、より分かりやすいように、検討していくことが必要だと思っております。壱岐水が目指すところは、これまで思いつかなかったようなアイデアを、相談者の売り上げをアップさせるために、または流れを変えることにあります。壱岐の基幹産業である農業、水産業に携わる方々におかれましては、ぜひとも積極的に8月に開設を予定を出しております。壱岐水を活用していただきたいと考えているところであります。また、農業生産法人の人材確保と、壱岐水の活用をとの、提案でございますけれども、議員が申されますように、家族労働力が減少する中で、壱岐の農業生産力を維持するには、農業生産法人、認定農業者を含めた担い手農家が中心となることは間違いございません。引き続き、集落営農組織等の法人化を推進してまいります。まず、人材の確保につきましては、本市内外からの新たな能力の高い人材を確保することは大変困難であると考えております。人材の確保も必要であると考えますけれども、農業生産法人の役員、構成員の人材育成が急務であると考えているところでありまして、本年4月に、壱岐市農協を担い手支援室を中心とした、壱岐市担い手サポートセンターが新設されました。集落営農組織の法人化支援、農家の経営相談等を行っております。また、長崎県際の集落リーダー育成が塾が、県下2カ所で開催されることとなっておりますけれども、そのうちの1カ所を本市で開催するよう決定されております。このような取り組みによりまして、各農業生産法人の人材育成が図られるのではないかと考えております。壱岐水は、あらゆる産業分野において、企業を志す人や経営上の課題を抱える中小企業者等を対象に、相談業務を中心とした支援を展開してまいります。農業、漁業を取り巻く環境は厳しいものでございますけれども、産業支援の根底にありますのは、地域の経済を支える事業者への尊敬の気持ちであり、事業者の挑戦を一緒になって支援していく情熱であります。このような信念のもと、壱岐市といたしましても、森センター長を中心として、壱岐市産業支援センター事業に取り組み、市内の様々な産業分野の皆様にセンターをご利用いただき、地域経済が活性化するよう尽力してまいりたいと思います。また、漁業につきましても、働く場の確保等のご意見でありますけれども、販売力の強化のための取引数量確保と、市場ニーズに対応した養殖業の生産体制の確立支援や、低地漁業の生産設備の導入、改善及び加工、流通、観光等、一体的な経営強化の取り組みを支援することによって、雇用の促進を図ってまいりたいと思っております。今、計画といたしまして、ある某漁協で、定地の計画もあるようでございます。それはもう観光定地と位置づけるというようなことでございまして、やはり、再生交付金、漁村等々を活用して、私は、そういう計画には積極的に応援をしていきたいなと思っているところであります。また、壱岐市ふるさと商社を活用いたしまして、販路の拡大を目指した売れる商品の加工、開発や、漁村地域に埋もれている価値の高い商品の 掘り起こしなど各漁協と連携して取り組んでまいります。やはり、小ロット、まあ、ザコと呼ばれる魚ですね。例えば、カワハギなどもう本当に美味しい魚でございますけれども、なかなか販売につながらないというような現状もございます。そういったもの等々もですね、ぜひ、何らかの形で、域の地、ふるさと商社等々を通じて外に出せるような、そういったシステムができればいいなと考えているところであります。
はい、豊坂議員。
まあ、就労の場の確保についてはですね、まあ、特に、まあ、農業法人、あるいは、認定農業者、まあ、こういうと、将来、まあ、今後の問題として、中心的になるのは、やはり法人なり、認定農業者が中心になってまいります。それから、まあ、現在、漁協の方についてもですね、まあ、停止関係、これについての、まあ、雑業、これについては、まあ、観光的にもなりますから、特に釣り堀等もいろいろとまた起案が出てくると思います。特にここには観光で来る場合は、まあ、実際に、自分で釣れる、まあ、魚が釣れるところに行ってですね、そういう体験も、これも一つの観光的な魅力がありますから、この推進につけ、向けても、努力すべきだというふうに考えております。あと23分がありますから、3番目に移りますが、高速船の建造についてお伺いをいたします。国内のジェットホイールは、20年来ですね、大外線建造計画が進行していないために近い将来的にも、このようなことでは製造技術の継承が途絶えることになってまいります。離島経済の発展と交通人口増加を進行するためには、最重要課題であると思います。全国の離島島民の願いであることからですね、国なり県なりに対して、新造船計画に対し、応分の財政的な支援をたびたび請願することが必要だと考えております。で、新造船が、まず、新造船作る業者ができればですね、やはりこの、ジェットホイールに採算性の取れるような、やはりまあ、入札でもしないと赤字出して建造せるというのは無理です。で、そういうことについて、建造については、やはりこの、新造船計画について、国なり、県なりの財政支援が必要だということを感じておりますから、これについてはもう実施ができる限り、できるまで請願を続けていく必要があると思います。で、これは行政だけじゃなくて、議会の方も請願する必要があります。で、この、特に、ここの中でも国境離島の振興策としてのですね、まあ、明るい、市長の答弁をお伺いをしたいと思います。
はい、白川市長。
高速船の建造についてのご質問でございますけれども、まさに、Z ホイールに代わるような快適な船はないというのが今現状でございまして、この Z ホイールがもし耐用年数が参りまして、通わないとなると、それは、それこそ、外洋離島と申しますか、距離のある離島はですね、大変困る。まさに、このジェットホイールの建造についてはですね、私たちの離島民の共通の願いでございます。国内の高速船ジェットホイールは平成7年、1995年を最後に建造されておりません。九州船が保有するジェットホイールは、ビーナス1が平成3年に建造されました。ビーナス2は運航は平成12年でありますけれども、建造は昭和60年と聞いております。ジェットホイールの耐用年数は25年から35年、状況によってはそれ以上でも可能であるようでございますけれども、全国の事業者が保有する高速船については、現在22隻が運航されておりまして、 そのすべてが建造から20年以上経過している状況であります。長期間建造されていないために、国内での製造技術の継承が危惧されておりましたけれども、こうした中で、東海汽船が運航する3隻の高速船のうち、1隻について、2020年6月就航に向けた建造が決定をされました。今後の高速船建造の弾みとなることを期待するものであります。これは実は東京都知事が東海汽船に相応の蓋をするという約束をして、この実現が決まったようでございます。建造費用が1隻あたり約50億円かかると言われておりますけれども、6月12日に開催いたしました壱岐航路対策協議会で九州船の説明では、これはガスタービンエンジンが除かれているということでございまして、高速運航を行う機械部品の整備にかかる費用が別途見込まれるとの説明がございました。しかしながら、その建造技術、そしてライン、これがですね、組まれるということは、本当に私は、巧妙が見えたと思っているところであります。いずれにいたしましても、多額の費用を要するものでありまして、現在、九州船においては、補助制度等が不透明な段階で、具体的な更新計画は策定していないけれども、建造の目安として、建造から40年頃ということでありました。それを具体的に、じゃあいつですかということをお尋ねしましたところ、ビーナス1が平成3年の建造でございまして、次の更新予定を平成43年、2031年に考えているということでございます。ビーナス2は昭和60年の建造でございますから、建造予定時期を平成37年、2025年に更新をしたいということでございます。このような状況から、私は例えばこの全国のジェットフォイルはいずれ年次的に更新時期が参りますし、その必要性は全国共通の認識であると考えておりますから、全国旅客船組合等、旅客船協会等において、全体の先ほど申しました22隻の更新計画を示して、こういうふうにして更新していきますよということを、例えば、建造は川崎重工でございますけれども、に示せばですね、相手もやはりそういった計画が分かれば、私はこの50億円は定年化を図れるんじゃないかと思っているところであります。また、昨年10月に、そういうことを申し上げたところでございます。昨年10月に、長崎県離島振興協議会におきまして、離島補助航路対策の充実についてとして、ジェットフォイル更新に向けた建造促進の補助制度の創設について、県に対して要望を行い、また、昨年11月24日に本市で開催されました長崎県離島三市二町市長町長議長会議において離島航路における海上高速交通体系の維持についてとしてジェットフォイルの建造に対する国の財政的支援を求めることを協議し連携して要望等を行っていくことを確認し議会においては本年5月24日に長崎県議長会で長崎県選出国会議員に対して要望書を提出いただくなど、機会を捉えて要望を行っていただき、議会ともども共通した認識の中で対応を行っているところでございます。ジェットフォイルは、島民生活の足としての役割だけでなく、島民の命を守る救急搬送、さらに観光振興を図る上でも、極めて重要な海上高速交通手段であります。今後、あらゆる機会を利用し、議会、そして関係市や町、団体等と連携を図りながら、要望活動に積極的に取り組んでまいります。
はい。はい、豊坂議員。
はい、今の、陳情なり、要望なり、そういう体制づくりは分かりましたが、特に今から昭和60年に、建造された分について、平成37年にはビーナス2は更新しなければならない。そういう時期に来ております。まあそういう、財政的な問題も九州優先は優先なりにあると思います。で、全国的にも22隻。これは離島の高速網ですから、これについてはぜひですね、島民の足になります。
で、この実現に向けた努力をしていただきたいということをお願いをしておきます。4番目に水産業の振興についてお伺いをしたいと思います。平成28年度の漁獲量等の実績については、行政報告の中にありましたが、前年比漁獲量で 29.1% の減、漁獲高で 19.8% の減となっております。特に、スルメイカ、マツイカの不漁ですね。それから、マグロ資源の回復のための、漁獲量、これは抑制がなされました。と合わせまして、漁価の低迷が重なっております。まあ、そういう中にですね、また、磯場の関係について考えてみますと、現在の近況は、藻場がもう枯渇しているということが、磯に行ってもわかります。そういう中で、この原因と対策について、漁協なり、あるいは、担当課の方で、把握がなされていると思いますが、この原因と今後の対策について、行政の考え方、市長の考え方についてお願いをしたいと思います。特に今年はですね、今の6月、5月には、もう流れ藻がずっと海岸沿いにはありましたが、あれについては、日本の海藻じゃなくて、まあ、生きの海藻とは繊維が違います。荒藻のような藻ですが、ちょっと目が、太さが小さいですね。池の海藻とは違いますが、これはもう流れ藻ですから、他のところから、まあ、もう流れてきているということもあります。で、6月にはですね、まあ、この流れ藻については、特に天ヶ原の海岸沿いには、たくさん寄っておりました。これは5月にも。6月になってですね、この今月になってからは、磯場のですね、海藻であると思いますが、風月のような小さいもう海藻です。これが、もう海岸にずっと寄っておりまして、長靴で行くと長靴が埋まるぐらい、もう今度の荒波に揉まれて、もう堆積しておりました。で、2、3日前へ行くと、またこの、海藻についてはですね、沖の方にさらわれていっておりまして、だいぶ少なくなっておりました。で、こういう、波によってそういう個性が来るわけですが、特に藻場がですね、もうない。もうサザエについても、近年、もう今年については痩せてる。だからウニあたりについても、もう色が悪い。で、ウニの身についてもですね、薄いということがあります。まあ、池の南の方で、石田なり、初山なり行くと、まあ、海藻があるということもあるわけですが、まあ、池全体、今、もう7割ぐらい、もうゴノラの、石田なり、あるいは初山を除くと、他のところもですね、もう磯場が枯渇しているということもあります。で、以前は、地先型漁場といってですね、県の事業も、あるいは国の事業もありました。まあ、自然石の投石もしたり、いろいろしたわけですが、そういう藻場対策もですね、しなければならないというふうに考えておりますが、その今度の、まあ今、近況で漁協なり、その原因、まあ、藻場の枯渇している原因とか、あるいは今後の対策について、まあ、近々の対策があれば、お聞かせ願いたいというふうに考えます。
はい、白川市長。
都議員の4番目のご質問でございます。水産振興についてでございますが、平成、議員が言われます通り、平成28年度の漁獲の状況は、行政報告でも申し上げましたけれども、大変厳しいものでございます。漁獲経営の安定を図るために、引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携して、各種振興、施策に積極的に取り組んでまいります。ご質問の施策型の藻場造成事業でございますけれども、海の生き物にとって藻場、いわゆる食べ物でございます。 その食べ物がないという状況にありまして、これがやはり不良の大きな原因であるということは、目的、原因であることは皆さん、思っていらっしゃる通りであります。藻場回復のためにも、現在、壱岐市では増殖場の整備として、県事業で取り組んでいただいております。地元漁協の要望、意見等を聞き、策定された、壱岐地区特定漁業、漁港、漁場整備事業計画に基づいて実施されておりまして、郷野良町と石田町を壱岐南部漁業、漁場、勝本町と芦部町を壱岐北部漁場として計画をされているところでございます。壱岐南部漁場につきましては、平成26年度から行っておりまして、平成28年度に完了いたしました。自然石とブロックなどを組み合わせた工法も行われておるところであります。磯焼けの原因につきましては、海水温の上昇によるものと、近年、海藻を食べる魚類、の食害による磯焼けが見られております。まあ、石積みとか、バリとか、そういった魚かと思います。引き続き、壱岐北部漁場の事前調査が行われておりまして、今後、実施設計等を順次進められることとなりますので、その中で地元漁協等の意見を聞き、食害対策を考慮した工法など、検討し実施されるものと思っております。漁業者が行う、藻場回復や、資源管理等の取り組みと連携して、藻場機能を持たせた増殖場の整備を推進し、魚類の産卵や養稚魚の隠れ場や砂場を作ることによって、資源の維持回復を図ってまいります。もう食べる、魚、イスズミ等でございますけれどもですね、それが結局、根が少しずつ時に食べるものですから、成長しない。で成長、ある程度成長しないと、胞子を出しませんから、そのために今、漁法といたしましてはですね、その、漁礁に、なんて言いますか、網をかけてですね、そこに魚が入ってこない。そして、そこの中で成長させて、胞子を出す、とにかく胞子を出させるという取り組みがなされておるようでございます。具体的なことについては、ここでは、私もそのくらいの知識者ございませんけれどもですね、ぜひ、この藻場の回復、これはですね、まさに、喫緊の課題でございまして、なかなか全国的に、このことに取り組んでいらっしゃいますけど、決め手がないというのが現状でございまして、今後も、いろんな方策を、模索してまいりたいと思っております。
はい。
はい、豊沢議員。
はい。現在の藻場の状況は、大なり小なり分かっていると思いますが、原因というのは、特に温暖化というのが、海水温の高い、これによって、一応、カジメなり、あるいは、ワカメなり、海藻類が、生息しないと。生息してもすぐ9月頃の暖かい時期になると、それが流れてくる、死んでいるということもあります。私の体験で言えば、以前、千崎型なり、あるいは、大きい漁礁、大型漁礁等があったわけですが、そういうところについてもですね、以前はもう海藻が、付着しておりました。近年はこれが、温度、海水温の上昇の問題が一番あるわけですが、魚の被害というのは、もうこれもないとは言えませんが、一番、この、ちょうど餌が、胞子を出したときに、食になるということも問題があります。こういうことについては、県なり、国なり、いろいろな指導、あるいは、試験的栽培。これは栽培を、会場での栽培ですから、そういう、害を、防止するような対策づくりをしていかないと、近海の磯場はもう包括していくというふうになります。そういうことの中で、市の方も、担当部局においては、これについても努力を
して、何らかの方策を早急に立てないと、だんだん、枯渇化していきますから、その点については、特段の努力をお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。